皆様こんばんは。このようにして共に私の仲間と集い、心を合わせて祈り、また御言葉を聞くひとときが与えられ感謝をいたします。本当にいつも皆さんの忠実な信仰の歩みと、また尊いお祈りを心から感謝をいたします。それでは早速ですけれども、聖書を開きましょう。こんばんは。使徒の働きの第9章でございます。使徒の働きの第9章の32節から最後43節までが今日のテキストとなりますが、まず32節から35節までを拝読させていただきたいと思います。9章の32節です。さてペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところも下っていった。彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼に言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。はじめに一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美します。今日も私たちあなたの恵みの中を生かしてくださり、一日のそれぞれの技をこうして教会に集められて主を賛美し、共に祈り、また聖書を開き、御言葉を聞くひとときを与えてくださり感謝します。どうか生ける御言葉を通して、今晩も私たちに必要なことを教えてくださいますようにお祈りいたします。このひとときをいただし、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はルダとヨッパの教会の信者たちから学びたいと思います。教会の脇役たちのシリーズの第2回目でございます。で、このシリーズでお伝えしたいことは、前回のその序論の時にも言いましたけれども、教会の中で主役がいて、また脇役がいるみたいな、そういう構造的なことをこういうシリーズで明らかにしたいということではなくですね、前も言いましたけれども、教会の中で一人一人の存在が大切であるということですね。また 目立たないような人でも、そういう存在でも神様のために豊かに用いられるんだ、また用いられているんだという、この聖書からですね、そのことを私たちが改めて学びたいと、そう願っているんですね。で、今回はその中でルダとヨッパの教会が登場しますが、そこの教会のクリスチャンたちに注目して学びたいと思います。で、今日の箇所の始めに32節ですけれども、使徒の働きである使徒の働きの著者であるルカは再びですね、このペテロにフォーカスし、ペテロの働きについて、記し始めるんですね。で、皆さんご存知のように9章の始め、小川牧師がパウロのシリーズをしてくださっていると思いますけれども、この9章の始めはサウロの改心ですね。そして彼が異邦人の使徒として立てられて歩み始めることが、この9章語られております。大迫害者であったパウロが復活の主に出会い、劇的な改心をして、そしてこのパウロの働きがですね、活躍がこれから述べられると思いきや、ペテロの働きがこの9章の後半部分から12章まで展開されます。使徒の働きの、メインといえばやっぱりパウロでね、そう思いますよね。そしてパウロがそれこそこの使徒の働きではまるで主役級のように描かれているように、そのように思います。で、ペテロはもう十分福音書でね、もうたくさん登場しましたから、 使徒の働くがやっぱりパウロだと、まあ、そのように思うんですが、今日開いたこのような箇所を見ますと、やはりペテロの存在もまた光を放っています。ペテロも多くの働きをしました。ペテロもいろいろなところを回って巡回して、そしてよく伝道したことがわかるのであります。ペテロもエルサレム教会の指導者の一人として、その大迫害の中で教会を守るために、また救われたクリスチャンたち、信者たちを守るために、ペテロもまた奮闘していました。皆さんご存知のように、迫害の中でエルサレム教会の多くの信者、もうほとんどの信者はエルサレムを離れなければならなかった。そして地方へと散らされていっていく中で、まあ、私がその時のペテロの思いにこう思いを馳せたらですね、ペテロもとても心細かったと思いますね。でもペテロとしては何としてでも教会を守るんだと、エルサレムのこの教会を守るんだと。ペテロだって主イエス様との約束がありました。あの復活の後、ガリラヤ湖でイエス様に尋ねられた。あなたは私を愛しますか？愛しますよ、主よ。そしてあの時ペテロはイエス様から使命をいただいたんです。尊い使命をいただいたんです。私の羊を飼いなさい。ペテロのうちにも教会を守る牧師としてのその決意が、この大迫害の中にもあったことと思います。彼に多くの労苦がありました。多くの祈り、涙があります。そして福音のために、主のための奮闘があったに違いないと思うんですね。そしてルカがパウロだけじゃなくて、こうしてペテロの主にある働きをしっかりと記録して、そして伝えていることは大きな励ましをいただくのであります。ペテロも主のために、教会のために心を尽くして働きました。そして彼はいろいろなところを巡回しては伝道していっていたんです。今日の箇所に、聖書はルダという町に、ルダという町にも生徒たちがいた、つまりクリスチャンたちがいたということを記しています。で、少し地図を出していただきたいんですが、ルダというのはエルサレムから西に、およそ40キロぐらい離れたところですね。地図が出ますか？ちょっと小さくて見にくいです。エルサレムから地中海の方向に35キロか40キロぐらい離れたところ、ルダっていうのがございます。で、今日の舞台はその辺りなんだということを少し覚えていただければ。そのすぐ近くに、ヨッパがございますね。今の地名でいうとテルアビブのヤッフォになりますが、ヨッパですね。で、非常に小さな町でした。イエス様がこのルダに行って伝道した、あるいは弟子たちがルダに行って伝道したという記録は福音書の中にはありません。しかしここにイエス・キリストを信じる群れがあったんです。おそらくエルサレムでの迫害がもう激しくなって、そこを逃れなくてはならなかった、そして散らされていった、そういう人々がこのルダにも小さな町に行き着いて教会を形成していたと思われます。でもここには牧師のようなそういう存在、指導者はいなかったんでしょうね。 今で言いましたら、いわゆる無牧のそういう教会集まりのような。ですからこうして使徒であったペテロが巡回して、このルダの集まりに、この教会の生徒たちのところに行って、導いていたのではないかと思うんです。ルダに住む生徒たち、ここにもイエス・キリストを信じる人がいたんです。主を信じる群れがここにもあったんです。じゃあこれは励まされることではないでしょうか。たとえ専属のと言いましょうか、そういう牧師や働き人が備えられていなかったとしても、確かに聖書を明かしてるんです。この小さな町ルダにもイエス・キリストを主として信じ礼拝するその集まりがあった。だからこそ聖徒と呼ばれているんですね。まずこのルダの聖徒たち、とりわけ名前が登場するアイネアという人に注目してみたいと思います。第1番目にルダのアイネアです。32節もう一度見ますと、さてペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところにも下っていった。彼はそこで8年の間床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であったとあります。ここにアイネアという人物が登場します。もちろん聖書でここにしか登場しません。この人はルダの町に住む、そして、人々の救いのために用いられた人物として紹介されているんですね。アイネアという人はもう8年もの間中部であった、そういう病の中にあったということが記されています。その病気のゆえに彼は長い間もう起きることができない、歩くことができない床についていたとあります。アイネアがそのように病気に苦しんでいる時に、もう8年もですからね、病気に苦しんでいた時に、ガリラヤでは主イエス様が福音を述べ伝えられ始めておられたんですね。その時の状況を福音書では次のように記しています。ヨハネの福音書の4章ですね、スクリーンを見ていただくだけで結構です。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道を教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。そして人々はさまざまな病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、玄関持ちや中部の人物だなどを皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお直しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスにつき従ったと、それに記されています。イエス様はいろいろなところを巡り回っては福音を伝え、また病の人たちを癒していったんです。でもルダには行ったことが記されていません。いや、イエス様が来られていたらきっと彼は癒されていたと思うんですね。実は皆さんご存知の聖書の中には中部の方が何人か登場します。そして癒されていってる記事が福音書に記されています。いずれの人もイエス様の御業によって癒されていくんです。そして聖書を見ますと、アイネア以外のその中部にかかってたような癒された人たちは周りに助けてくれる人がいたんです。マタイの福音書の8章には100人隊長が登場して、その100人隊長の自分のしもべが中部にのために苦しんでいたので、彼はイエス様に嘆願して、そしてそのゆえに癒されている記事が記されています。また有名なあの4人の友達が登場しますね。そして床のままイエス様のところに連れて行ってくださって、そして彼らの信仰を見てその中部の人が癒されるという奇跡が記されております。でもアイニアはイエス様に会えなかったようです。もちろん彼は 自分でもう床についていますから、自分でイエス様のところに行くこともできません。でももしかすると彼のところにもそういう噂は入ってきていたかもしれませんよ。どうやらガリラヤで、あるいはエルサレムに来て病気を何でも癒されるという救い主という言われるお方がおられるという噂が入っていたかもしれませんが、イエス様は彼の住んでいるそのルダにはやってこなかった。彼をイエス様のもとに連れて行ってくれる友人や知人もいなかったんです。そしてやがて主イエス様は十字架にかかって死なれます。イエス様はもうおられないんですが、何年か経ってペテロがエルサレムからルダにやってきたんです。長い間病に苦しむアエニアにも、この時神様の救いが、また癒しがもたらされることになりました。ペテロはルダの生徒たちのところに行ったら、そこに8年間中部で病で苦しんでいるアエニアがいたんです。もしかすると彼はここに至るまで先に救われた人々によってとともにですね、彼ももうこのペテロと最初に出会った時に信者になっていたのかもしれません。まあ、あるいはそうでなかったとしても、このルダの生徒たちにの中に、教会の集まりの中にアエニアはいたんです。これいずれにしても教えられるところがあると思いますね。ルダの生徒たちはこの病気を抱え、このハンディを持っているこのアエニアを自分たちの集まりの中に迎え入れていたということです。ペテロは主イエス様の御名によって彼を癒します。これはイエス・キリストの権威によって神の御業でありました。そして彼の病は癒されます。その癒しの出来事はそんなに詳しくは記されていませんが、確かに彼はこの時癒されて、そして彼は全く変えられたんです。そして聖書が確かに伝えていることは、イエス・キリストによって癒されて変えられたアエニアの姿、彼の存在を通して御言葉は何と書いていますか。ルダとサロンに住む人々は皆アエニアを見て主に立ち返った、彼を見て主に立ち返ったとあります。この場面で聖書は簡単にペテロの活躍と、またイエス様にある御業、奇跡を伝えていますが、確かにもう一つ伝えていることは、アエニアを通して多くの人々は救われた、主に立ち返ったということです。アエニアの救いは他のこの町に住む多くの人々の救いのために豊かに用いられたということを証ししているのです。私たちがこのルダの教会の人々から学ぶことは、小さな町の小さな集まりであったかもしれません。しかしここに主を信じて礼拝する群れがあったということ、ここにも生徒たちがいたということです。そして彼らは病気に苦しむ人たちを自分たちの仲間に入れていた。この彼はこの集まりにいたんです。この時ペテロが来るという知らせを聞いて、ルダのクリスチャンたちはアエニアを連れてきたのか、あるいは先ほど言ったように以前からアエニアはこの群れに加わっていたのか。いずれにしても教えられることがあるのではないでしょうか。もしペテロが来るから連れて来られたとしたとしても、このルダの教会の人々は一人の病に苦しむアエニアを、アエニアの救いのために、その病に苦しむ人を何とか神様の祝福に預かってもらおうとする、その熱心を 教えられますし、以前からアイニアがこの集まりに連なっていると推測するならば、アイニアは自分が病のために寝たきりのような存在でしたけれども、癒されて救われた彼の姿は、その後この町の人々の救いのために豊かに用いられた。そのことを私たちは教えられるのではないでしょうか。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。皆さん、私たちも救われて、イエス様にあって救われ変えられた、その私を見て周りの人々が主に立ち返るような、そのような存在として用いられたいと願うのではないでしょうか。アイネアは長い間病気で苦しみましたが、神様の彼に対するご計画は彼を癒して、そして彼を通して多くの人々を救いに導き、祝福の器とすることであったのです。彼自身の身に起こった出来事を通して多くの人々が主に立ち返りました。きっと彼自身もね、救われたその喜び、キリストにあって癒され変えられたその証を人々に明かしていったと思います。また彼のその後のクリスチャンとしてのその生き様が、イエス様に出会うことのその素晴らしさを物語っていたと思いますね。ですから多くの人々はアイネアを見て、彼の存在を見て主に立ち返ったんです。人がキリストによって変えられて救われることは、そのことはまた多くの人々の救いのために用いられるんだということを私たちは教えられるのです。願わくば私たちも自分の救い、自分がイエス様にあって変えられたことを、この私を見て誰かが救われていく、誰かがキリストの身元にへと近づいていくような、そのような人々の救いのために証として用いられるものでありたいと願います。私の周りの人々は、私の町の人々は、私を見てどう思うでしょうか。何を感じ取るでしょうか。私がキリストにあって救われた様を見て、私がクリスチャンとして歩んでいるその姿を見て、周りの人々は何を感じ、そして自分も救われたいとそう思うでしょうか。ルダとサロンに住む人々はアイネアを見て主に立ち返った。第2番目に、次にヨッパの教会に一目します。ヨッパのタビタです。ドルカスの方が有名なところでしょうか。36節から少し御言葉を見ます。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃、彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を2人彼のところに送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさい、と言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこで、ペテロは手を貸して彼女を立たした。そして生徒たちとヤモメたちと呼んで生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。続いてルダにほど近いこの地中海沿岸の町ヨッパで起こった出来事が記されています。このルダとこのヨッパで起こった出来事、連続した出来事として記されています。ヨッパにも教会があったんですね。ペテロはここを訪れることになります。実はそれはヨッパにいる弟子たちが、つまりその教会の信者たちがペテロを 招いたんです。この教会にはタビタという人が、女性がいました。このタビタはギリシャ語ではドルカス、まあ、ドルカスという名で知られている人物であります。まあ、ドルカスというのはカモシカという意味ですから、何か彼女はそういうアクティブな人であったんでしょうか。その彼女が病気になって亡くなるんです。その時ペテロがルダにいるという知らせがこの教会、ヨッパの教会にも入っていたんでしょう。ヨッパの教会の人々はペテロすぐ招き入れ、すぐに来てください、そう招くんですね。そしてペテロはまた主イエス・キリストの権威によってタビタを死からよみがえらせるというその奇跡の御業を行う、その出来事がここに記されているんです。で、彼女の死を通して明らかにされたこと、そして彼女がしていたこと、彼女の生き様、ヨッパの教会にも素晴らしい女性のクリスチャンがいたことを聖書は明かしているんです。まず一番目に、タビタ、このドルカス、彼女は弟子であったと記されています。彼女は弟子であったと書いています。初代教会では信者がしばしば弟子と呼ばれていますが、文字通り彼女はヨッパの教会で忠実に主を愛す、使えるキリストの弟子としての歩みをしている、人物であったと思います。弟子の生き方をしていない人に弟子とは呼ばれません。ヨッパにタビタという女の弟子がいた。いつの時代にもキリストの教会にはこのようなイエス・キリストに従い、キリストのために仕える弟子が必要ではないでしょうか。教会は伝道者だけでなく、一人のクリスチャンによって、その一人のクリスチャンとしてイエス・キリストの弟子として、そのイエス様の足跡に習って生きている、そういう人が必要であります。彼女はそのような人であったでしょう。そしてその証として彼女は多くの良い技と施しをする人であったと聖書は記しています。2番目に、彼女は多くの良い技にあふれる人であったということです。彼女は決して福音伝道者ではありませんでしたけれども、自分にそのできることを捧げて、聖書は言います、良い技にあふれている人であったと。一番目に、彼女はまず与える人でした。与える人でした。彼女は施しをしていたとあります。そしてその証拠に、タビタが死んだ時に、ヤモメたちが泣きながら自分たちのために作ってくれたものを見せるのであったとありますね。彼女は施しをする、与える人であったんです。貧しいヤモメや困っている人たちのために、多くの良い技を施したと、そう記されています。もしかすると、このタビタは、このヨッパの生徒たちの中でも、自分ももしかしたら、ヤモメであったかもしれませんし、あるいは弟子であったとあるので、ヤモメたちのいろいろなお世話をする、そういう担当の何らかのリーダー的な存在であったのかもしれません。とにかく彼女は与える人であったんです。前回の学びでエルサレム教会の人々も全てのものを共有し、その持ち物も皆互いに分かち合っていた。富のあるものもまた貧しいものもそれを分かち合っていたということを学びましたが、このヨッパの教会でもそれを実践する人がいたんです。それは彼女でした。タビタ・ドルカスもまたそれを実践する人だったんです。誰から教わったんでしょうか。わかりません。でも彼女はイエス・キリストのその愛にあふれて与える人であったのです。彼女は多くの良い技を施してその教会で使えていたんです。2番目に、彼女は賜物を生かして使えた人でありました。39節をもう一度ご覧ください。そこでペテロは立って一緒に出かけた。 ペテロが到着すると、彼らは屋上の前に案内した。ヤモメたちはみんな泣きながら、彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。彼女が病気になって亡くなった時に、彼女のした技は、それが明らかに明かしされたんです。みんな、ドルカスの死を痛みながらも、多くの人々は、彼女に作ってもらった下着や衣服、上着を持ってきては、これは彼女が私たちのために作ってくれたものですと、涙ながらにそして証をしたことがここに記されています。皆さん、この39節、本当に麗しい証が記されているではありませんか。彼女は生前、いかに人々のために仕えていたか。おそらく彼女は裁縫が好きで、あるいはそういう服をこしらえるそういう賜物があったのでしょう。だから多くの人々のために、その必要のためによく服を作って、そして与えていたようですね。そして教会に集まる人々の必要のために、彼女はそれをこしらえて捧げて使えていたんです。ヤモメたちはみんな泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。もしかするとタビタは他の人々のように外交的であちらこちらに出かけていくことは苦手であったかもしれません。でもその代わりに、この与えられた賜物を生かしてたくさんの服を作ってあげていたと思います。とにかく彼女は自分に与えられたその力、賜物を主のために捧げて、そして使え、多くの良い技にあふれた素晴らしい姉妹であったことでしょう。神様は賜物を捧げる、そして使えるものをこのように用いられるのではないでしょうか。私たちも彼女に習い、与えられている賜物を捧げて、お互いに使い合うものであろうではありませんか。神様は一人一人に違った能力や賜物を与えておられると思います。私にできること、また別の人にできること、あなたにできることというのがあると思います。また私にできないこと、ある人にはできることがあると思います。そのようにして互いに使い合うことを通して、神様の素晴らしさや祝福は及んでいくのではないでしょうか。これが私たちがこのヨッパの教会のタビタ、ドルカスが私たちに残してくれているこの信仰の足跡ではないかと、そう思うのです。良い技にあふれる、立派なことをするというより、もっと単純に、もっと純粋に、ただ与える心を持って、自分のできることを、賜物を捧げていくということ、そしてそのことを通して及ぶ主の祝福を改めて教えられるのではないでしょうか。彼女は与える人でした。そして彼女は賜物を生かして捧げて使える人でした。そして3番目に、彼女、愛の行為をする人だったんです。彼女のしたことは愛による行為でありました。新約聖書ではこの36節の多くの良い技と施しをしていた、これは愛の行為をしていたと訳しています。確かにそうであったと思います。彼女はしたことは、ただ自分に施しをする力があったからとか、単にそういう服を作るのが好きだとか得意だとか、もちろん好きだったこともあったと思います。でもやはりこれら全てのことには愛が土台となって、愛に基づいた行為であったことでしょう。なぜ皆が泣きながら、彼女が死んだ時に皆泣きながらね、これはドルカスが私のために作ってくれたんですと、ペテロ先生見てください、これはドルカスが私のためにこんな素敵なものを作ってくれたんですと これもです、あ、私もです。次々にヤモメたちが涙を流してペテロに見せに来るんです。なぜですか？それは愛の証ではありませんか？きっと彼女は一人一人の顔を思い浮かべながら、この人にはこういう生地がいいかな、この姉妹にはこういう色の布がいいかな、あの人にはこんな風なデザインが喜ばれるかな、そういうことを思い描きながら縫い物をして、そうして作っていたのではないかなと思います。一人一人のために祈りながら、祝福を祈りながら、彼女はそうして服を作って差し上げていたのではないかと思います。その彼女の愛が人々の心にイエス・キリストの愛を感じさせたことでしょう。その彼女の愛がドルカスと教会の人々の心を結びつけたのではないでしょうか。ドルカスのこの愛の行為は彼女が死んだ後も残ったんです。皆さん、私たちが死んだ時、人々は私について何て言うでしょうか。あなたが死んだ時に人々はあなたについて何を明かしするでしょうか。どのように表現するでしょうか。でも皆さん、愛によってしたことは永遠に生き続けるんです。愛は絶えることはないと聖書にあります。いつまでも残るもの、それは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと、そうある通りであります。どれだけ優れた賜物や能力があったとしても、その行為が愛に基づくものでなければ、それらは虚しいものになりましょう。しかし本当に人々の心に残り、神様の前に称賛となることは、それは心から愛を込めてしたこと、愛を持って捧げたことではないでしょうか。私たちが何をしたかではなく、私たちがどれだけイエス様の愛にあふれて、どれだけ愛を込めて成したのか、その大切さを教えられるように思うのです。ドルカスは与えられた賜物を捧げて、またそれを心からの愛の行いとして、愛の行為として捧げたのです。第一ヨハネの3章の18節にあります。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんかと。ドルカスは文字通り口先だけではなく、真実な行いをもってこの服を作るという、そういうことを通して、その愛を表して使えていったんです。私たちもこのドルカスの模範に習うものでありたいと思うのであります。そして最後に第3番目に、ヨッパのシモンという人に注目して終わりたいと思います。42節、このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。43節ですね。そしてペテロはしばらくの間、ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていたとあります。最後にヨッパの教会のこのシモンに注目します。聖書は彼がこれこれのことをした、教会でこういうことをしたということは書かれていません。今読んだ通りに分かるように、同じヨッパの教会に登場するヨッパのこのドルカスの記事に比べ、このシモンについてはたったの2行です。たったの1節です。しかし聖書は明かしているんです。彼は自分の家を捧げ提供して、ペテロという伝道者が滞在して、その地中海のエリアで伝道活動ができるようにしたのであります。しばらくの間とあります。これはかなり長い間と訳されている聖書もありますから、1週間2週間よりもっと数ヶ月であったのではないかと思われています。ペテロは結婚していましたので、彼の家族も一緒であったことも考えられるかもしれません。とにかくこの川なめし港のこのシモンは、伝道者のために部屋を提供して、そしてその働きを支えていったんです。ペテロはどんなに助けられたことでしょうか。このシモンの家があったので、ペテロは伝道の働きに専念することができました。 そしてこの世に滞在することができたので、福音はヨッパ、そしてヨッパだけじゃなくてカイザリアにも、そしてその町々、その周辺に住む多くの実は異邦人にも福音が広げられていったことを聖書は明かしされています。中でもカイザリアの百人隊長であったコルネリオとその家族らに福音が及ぶというこの人の働きでは歴史的な出来事が続く十章から記されていますけれども、ヨッパのシモンのこれが登場するんです。十章で再び登場します。十章の五節見ると、さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼のは、ペテロと呼ばれています。この人は川なめしのシモン、同じシモンという名前ですので、ね、ちょっと複雑ですけれども、この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にありますとあります。17節も見てください。10章の17節です。ペテロは今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。23節に、それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。これはどこですか？この川なめしのシモンの家です。そして明くる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。つまりカイザリアのそのコルネリオのところに出かけていきました。ヨッパの兄弟たちも数人同行したとあります。32節に、それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロと呼ばれている。この人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。33節、それで私はすぐにあなたのところへ人を送ったのです。よくおいでくださいました。そのようにして、この後コルネリオ、またその家族、周りの人々は救いに預かっていくんです。もうお分かりいただいていると思います。この百人隊長のコルネリオの救いのために、このシモンの存在は大いに用いられたということです。そしてペテロについても、ペテロにとっても神様のお取り扱いを受けて、幻啓示を受けて、福音がユダヤ人だけのものではなくて異邦人にも広く伝えられるというその啓示を受けたのはこのシモンの家でした。これらの一連の働きというのは、たった一行で記されているこのシモンの家を拠点として展開されていった神様の働きでありました。さらにこのシモンのことが記されているのは大変意義深いです。当時職業や身分によって大変な差別がありました。川なめしというのは動物の死体に触れるそういう仕事でありましたので、とても厳しい仕事で、特にユダヤ人、立法にさまざまな禁止されているそのユダヤ人社会では卑しい仕事とされていたんです。そうした川なめしのシモンの家にイエスの教えを伝える当時中心的な存在であったペテロが滞在して、そこを拠点にしてヨッパやカイザリアの地中海沿岸部エリアに伝道活動を推し進めていった。そしてその働きを通してキリストの教え、キリストの働きっていうのは身分とか職業に関係なく、そして、神様の愛っていうのは社会的に卑しいとされている人も受け入れられ、差別されることなく、どのような人でも用いられると、そのメッセージがここにあるように私は思うのです。今でもこのヨッパには、ヤッポには彼の家が残されているようですね。そしてそこから異邦人への福音が伝えられていったんだと、世界中の、今や世界中に広げられている外国人のこの異邦人キリストたちが彼の家を訪れているようです。川なめし港のシモンがこのように用いられている姿を見るとき、私たちは大きな励ましを受けるのではないでしょうか。このように教会には陰ながら表には出ませんが、こうして伝道者を支えていく、その働きをサポートする人々がいる。まさにシモンはそうだったんです。そういう主を愛し伝道者を迎えれる人々の尊い働きによって、福音伝道の働きは前進して支えられていったんです。ヨッパの教会のこのシモン、 私たちもこのシモンのように伝道者の傍らにあって陰ながらであったとしても、福音伝道の働きの何らかのそのパートを担わせていただけるような、人々の救いのために用いられる家になること、人々の救いのために用いられる福音の伝道の拠点となるような、そういう家庭になるという、そういう祈りを持って仕えていくものでありたいと、そう願うのであります。私たちは今日ルダとヨッパ、アイネア、ドルカス、そしてシモン、これらの人々から何を学ぶでしょうか。私たちもまたキリストにあって救われた一人として、私の救われた様を通して周りの人々がキリストの素晴らしさに預かっていただけるような、そのようなものになりたいと思います。愛を持って与える人になり、賜物を生かして捧げ人々に仕えていく、私たちが死ぬ時に何が残るでしょうか。もう一度私たちは教えられたいと思います。そして福音伝道の前進のために少しでもお役立ていただけるような、そういうものとして、それを祈りながらそれぞれの御心を果たしていくものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、ルダとヨッパの教会の人々から学びました。どうか私たちはあなたの愛と精霊で満たしてください。アイネアが、またドルカスが、また川なめしのシモンが人々の救いと祝福のために用いられたように、私たちもまたこの教会の一員として、主よ、あなたの働きのために用いられますように。どうか私を通してあなたの救いがもっと伝えられていきますように、私たちを清めて用いてください。御言葉に感謝し、主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、招きの時を持ちます。なし様へ長胸を賛美をいたしましょう。そして私たちもそのようなものになりたいと、そう願います。一節です。なし様へ長胸、主へ作り我が主よ。